がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は青森県で治療中の40代男性の方からいただきました。抗がん剤治療を始めていますが、男性用のウィッグの情報が少なくて困っています。男性はウィッグをつけるケースは少ないのでしょうか？どこに行けば情報は手に入りますか？ということで、脱毛時のウィッグ、カツラについてはこの番組の第19回でも脱毛時の帽子ウィッグ選びというテーマでご紹介をしましたが、坂本さん、こう男性用というこう特化したという点では、うん、これまで取り上げてはいませんでしたね。
まあそうですね。まあ強いて言えばその第19回でも女性っていうことにものすごくこう突出して、うん話したつもりではないんですけども、確かにどうしてもご指摘の通り、例えば男性の場合こうですよみたいな、お話少し不十分だったかなと思うので、今日少し補足ができるといいなと思ってます。
はい、どうなんでしょうか。男性用のウィッグ、もちろんね女性と髪型が違うっていう点では、うん、こう明確に違いもあるかもしれませんけれども。うんうん、男性用ウィッグと女性用ウィッグって、うんうん、こう種類とか数としたら。うんうん女性用の方が多いんですか？バリエーションとか。
なんか、私もこう、正確なところまではわからないんですけど、私の印象っていうんですか、はい、その普段、こう、いろんなウィッグのメーカーさんとやり取りをさせていただいている印象では、うん、どこの会社も平等にというんですかね、男性用も女性用も生産をされています。ただ、すごく厳密なことを言うと、確かに女性の方がバリエーション、そのパンフレット見てても、ページ数が、やっぱ多いですよね。髪の長さも女性はね、いろいろバリエーション多いですからね。はい。
じゃあ実際にね、今回ご相談いただいた方が、うん、こう、情報が少ないということで困ってらっしゃるようなんですけれども、うん、そもそもこう、男性がウィッグをつけるっていうケース、うん、本当にこれはもう坂本さんの体感で、うん、という形にはなると思いますが、女性に比べて男性がウィッグつけるっていうのは、なんとなく私も、どちらかちょっと多くないのかなっていうイメージがありますが、この辺どうですか？
そうですね。確かに体感としては多くないかなと思います。でも、やっぱ男性の方だと思い切って、まあスキンヘッドって髪の毛をもう抜け始めたところから綺麗にも刈り上げて、これで髪型変えたんだよって行こうと思うっていうふうにお話しされる方も、まあよくお会いするなって思うんですけども、うん、まあ一方で、やっぱりその方の元々のご職業とかによっては、はい、そういうふうに急に髪型を変える、まあしかもそれがスキンヘッドで、つまり脱毛って髪の毛だけじゃなくって眉毛も、まつげもやっぱり抜けたりするので、髪型が変わっただけじゃなくて、人相っていうんですかね、顔つき自体がちょっと怖く見えるから、例えば営業職の方なんかが、こう上司の方から、髪型変えたというよりは、ちょっとこう、もう少しなんか人相がね、良くないと、ちょっとお客さんの前でどうかなって思うんだよねって指摘を受けちゃったって、そういったお悩みを、はい、ご相談にいらっしゃる方もいるので、ウィッグだけではなくって、やっぱりその脱毛そのものに対しての、こう、なんですか、どう自分の社会生活の中でこう、馴染ませるかっていう、全体としてのご相談っていうふうなことは、時々ありますね。
そうですよね。例えばこう、もう本当に脱毛、治療中で脱毛しているときは、もう帽子をかぶって、外出する際は帽子をかぶってということができる方もいらっしゃれば、やっぱりその営業だったり、接客だったりで、相手がいるっていうときにね、ちょっとこう、どうかなっていうところで、ウィッグっていう選択をされる方もいらっしゃるっていうことですね。
そうですね。
じゃあ実際に男性用ウィッグの情報、どこで手に入るかっていうことなんですけど、坂本さん、この辺はいかがですか？
そうですね。今回ご相談くださった方が、どういった病院に通われているかにもよるんですけど、少なくとも、各地域のがん診療連携拠点病院の中には、何かしらの形で、こういったこうウィッグも含めた外見の変化に対するケアの仕方を、 こう、まあ、相談乗れる場所っていうのを設けることになっているんですね。
あ、もうそれはそういうものとして。
そうですね。だから、例えば、その、このご相談者さんが拠点病院に通ってない方であれば、例えば近くの拠点病院のところ、相談支援センターにお電話していただいて、例えばそこの病院の中で、例えばそこの病院の理美容室で、ウィッグの相談ってできますか、うん、とか、あるいはその、ウィッグの相談イコール、やっぱりその、試着したり、あるいはこう、カットしてもらったり、自分の、あの、長さに合わせてカットしてもらったりっていうことも、はい、あの提供してくださってる場合もあるので、そういったところがそのそちらの院内になりますかって聞いてみるといいと思います。で、もしもその拠点病院さんの理美容室はやってないってなったとしても、相談支援センターはあの情報の集約地点なので、その地域でそういったご相談ができるこう店舗さんともこう、結構連携があったりするので、あの教えていただけると思います。
あの、確かにこう女性用のウィッグっていうと、長さとかバリエーションがあって、切る、カットするっていう発想があんまりなかったんですけど、そうですよ。男性は比較的髪の毛が短い方が多いので、やっぱりご自身に合わせてカットするっていうことも重要になってくるんですね。
そうですね。で、結構その時に、例えばその、まあ今ってこう、前の放送の時も言ったんですけど、こうウィッグってその医療用ウィッグと、
はい、
いわゆるこう、おしゃれ用ウィッグと、
ね、
あったりして、
うんうん、
あまあなんか自分はおしゃれ用ウィッグっていうんですか、をもう何種類か買って、それをいつもの行きつけの美容室でうまくカットしてもらって使うのでいいかなって思う方もいらっしゃったりするんですけど、あの一つポイントとして申し上げると、どうやらですね、あの専門家に聞くと、ウィッグのカットと、要はその人工毛とか作られたあの髪の毛を切る技術と、地毛のカット、こういう人間のこう頭から生えてる髪の毛をカットする技術ってちょっとね、技術が違うんですって。なので、できればそういったウィッグを扱っている、あの、理美容室さんで、自分の元々の髪型とかを見せながら、写真とか見せながら、こういう雰囲気に作り込んでもらえませんかって、あの、伝えていく方が、より確実だというのは、ちょっと私も専門家さんから聞いたことがありますね。
ああ、そうなんですね。うん、確かにね、こう、人のこう、自然の頭髪って、いろいろ毛の流れとかもね、バラバラだったりするから、それに合わせて美容師さんカットされるのと、またこう、均一的に植えられてるのとではね、またちょっと違うんでしょうね。うん、でもこうカットっていうのを一つ経てより自然にね近づいていくことができる、もともとのご本人の外見に近づけることができるって考えると、それはそれでとてもこう心強いというか、
そうですね、
素敵なことですね、
うん、そうですね、まあ強いて言えば私の勤める病院にも、あの某ウィッグメーカーというんですかね、
某
あのウィッグメーカーでもあり、あの美容室としても構えてくださっている、院内に店舗を構えてくださっているところが入ってるんですけど、そこの方といろいろ話してると、なんかどうやらその男性のウィッグって短いじゃないですか、まあ大体が短い、
大体はそうですね、
なんか襟足ともみ上げのところの自然さっていうのは、結構どうしても限界があるようなんですよね。だからまあそこはちょっとこう女性もののその、女性ものって割とやっぱ髪の毛も皆さん大体長い、そのこう生え際みたいなところが割と隠れてることが多いので、あれなんですけど、ちょっとこう男性用ウィッグを選ぶときに、あのそこのもみ上げとか襟足の状態の雰囲気っていうところは、あのよくこう、まあ、試着して、あの自分に馴染むものを選ばれるといいと思うのと、あとあの以前もお話ししましたけど、髪の毛って一気に全部抜けるわけじゃない。その治療を始めて 2,3 週間していく中で、過ぎていく中で少しずつ抜けていく方も多い。で、抜け始める前にウィッグ買うことが多いんですけど、医療用ウィッグだと割とこう、中のサイズを変えれる、こ
う
アジャスターがついてるものがあったりするので、やっぱりこう、お仕事の兼ね合いでウィッグ買うっていう場合では、そういった、あの、サイズが調整できるものを、あの、買っておかれると、髪の量でサイズが変わって、こう、仕事中にこう抜けちゃわないかとかずれちゃわないかっていうことの心配が少し軽減されるっていうこともちょっとポイントとしてお伝えしておきたいなと思います。
医療用ビッグはね、自治体によって補助というか助成もね、うん、出るところもあるという話もね、前にお届けしたので、うん、その辺もまあ含めて、うん、わからないなと思ったら、ぜひね、がん相談支援センターにご相談をね、うんうん、いただければと思いますが、本当にその価格とかもね、うん、医療用ビッグなのか、オシャレビッグなのかによっても全然やっぱり違ってくると思いますし、うん、お手入れっていう部分でもね、結構 ね、ケアが必要なんですもんね。
そうなんですよね。うん、結局その手入れ、その普段のこう串通りとか、
ええ、
そういうことを考えると、人工毛と人毛の混合とかが、
うん、
こうやっぱり意外と手入れしやすい、結構人毛だけ 100% だったりすると絡まっちゃったりとか、
うんうん、
へたっちゃったりっていうのが割としやすいっていう話があったりするんですけど、うん、逆にその人工毛入ってると、お手入れする、日々のお手入れするときにお湯、熱に弱いので、水で洗って、でドライヤーも熱風ダメなので、冷風で乾かして、あるいは自然乾燥でっていう、で逆に人毛だと、お湯で洗って、うん、ドライヤーで乾かすみたいな、うん、ちょっとそこの時間自体はそんなに負担が少ないっていう、うん、まあどっちにも良し悪しがあるので、うん、ちょっとそこはそういうこともこう買うときによくお店の方とかに聞いてご購入されるといいと思います、
そうですね、こうやっぱりね、ネット通販とかで買うとお値段も抑えられるかもしれないですけど、うん、最初の一つをやっぱり買う、購入するっていう時にはもうね、試着して
綿
密にお話を伺ってのが良さそうですね。
そうですね、うん、私別にその理美容室の回し物ではないんですけどやっぱりほら、ウィッグってつける方にとっては毎日つけるものじゃないですか、うん、で夏場なんかはやっぱすごく汗もかきますし、そのお店で買う良さみたいなものがあるとすれば、その日々の自分のお手入れ以外にも、1ヶ月に1回とか、その購入店に持っていくと、綺麗にクリーニング。
あ、メンテナンスしてくださるんですね。
はい、メンテナンス。はい、そういったサービスもつけてくださってたりするので、そういうことも、まあ、長い目で見たときに、
うんうん、
まあ、ちょっとお金はかかっちゃうかもしれないんですけど、長く使えるものっていう意味で検討していかれるといいかなと思います。
うん、そうですね。うん、本当に、こう、地肌のケアなんかもね、この前の第19回でもね、うん、一緒にお届けしましたけれども、こう、ご自身にとって、本当にこう、身体的にチクチクしたり、うん、こう、かぶれたりすると、ちょっと大変なので、うん、そういう面での、いろいろな負担、
うん、
でもこう、精神的に、救われる部分があるっていうところと、うまくこう、バランスを取りながら選んでいけるとね、いいですね。
そうですね、うん、まさに本当おっしゃる通りで、例えばこう仕事に行くときはもうこのウィッグでとかっていうものがあったとしても、例えばそのお休みの日だとかっていうのはもう自分はバンダナで行こうとか、うん、帽子で行こうとか、あるいはまあこれ男性ではあんまりないかもしれないですけど、例えば女性なんかだと、はい、本当にこう全体としては髪の毛そんな抜けてないけど、部分的に前髪の生え際だけすごく減っちゃってとか、あるいは抗がん剤が終わって生え出したんだけど前髪だけどうしても少なくてっていう方なんかが、本当にこうおしゃれな前髪だけのカラー入りのウィッグとかを
見
てて、つけ毛つけててすごく可愛くって、それがまあそういう風な楽しみ方、発想の転換っていうんですかね、をしてこう気分転換をしていくっていうのもすごく重要なので、今日は私その脱毛し始めてっていうことと、ちょっと勝手にこの質問者さんきっと働いておられる方なのかなっていう発想で、そういうことを中心にお話ししましたけども、絶対に医療用ウィッグじゃないとダメだとか、そういうことに縛られず、皆さんのライフスタイルに合わせて物選びをしていただけるといいなと思います。
さて、次回はがんサバイバー災害への備えと災害発生時の対応はというテーマでお届けします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。 またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。治療を続けながら働く方も増えたことで、今後はより男性用のウィッグにまつわる情報も増えていくかもしれませんね。本当に様々な情報によりアクセスしやすくなるといいなと思います。もしお悩みのことがあればがん相談支援センターにも相談してみてください。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからの今回のようながんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、ラジオクラウド、オーディ、YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると嬉しいです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。